Unbuilt Radio。
どうも皆さんこんにちは、ジャホルです。
アキラです。おはようございます。
おはようございます。
おは
ようございます。今日もやっていきます。
お願いします。
実はね、体調を崩してまして。
そうでしたね。
かなり空いてしまったんですけれども、ちょうどね、実は先ほどアキラの収録前にヨッピーと収録をしてまして。
マジっすか。
そう、
それでちょっと朝余裕があったんですね。
そうそうそう、
今日は、うん、
朝余裕があったのと、喉もね開いてます。なので
お、じゃあもう収録の体の準備はバッチリということで。
もうね、8割ぐらい回復しました。
あー、そっか、まだ寛解ではないんだね。じゃあ
そうなんだよね。2割は、そう、しかも扁桃炎やから喉なんですよね。
腫れてるみたいな感じ。
そうそうそう、だいぶもう腫れは収まってるんやけど、多分なんかそれに副作用じゃないけど、なんか多分どっかしらの病気にかかって咳がずっと続いてる。
併発した感じか。
そう、それがね、今本当にこのラジオ収録のする上ではですね、一番リスクというか。
確かにな、なんか普通にしててもなんか喉の引っかかりがあって咳でかかったりするしな。
そうそうそうそう、
わかるよ、ね、それは。
アキラには申し訳なかったんですけど、リスケにリスケを重ねるという。
いや、まあまあそれはね、お互い様でしょ。僕も僕で、僕の不手際により結構しっかりめに、なんか感染とかじゃなくて本当に自業自得でリンパが腫れ、熱を出し、頭が痛い、喋ると座ってるだけでもしんどいとっていう状態で一回リスケしていただいてるんで、
まあそこはね、二人とも終わってるやん。
そこはね、お互い様ということで。
いやいやいやいや。ということでですね、久しぶりの収録会になるんですけれども、WWDC が差し迫っております。
はいはいはい、こちらの時間で言うと、あさって、
そう、
6月6日ですよね。
ギリギリ6月5日かも。あ、ちゃうな、6月6日の、だから深夜ですね。
うんうん、日本時間でっていうことですよね。
そうそうそうそう。WWDC、何の略？
何の略これ？
ワールド、ワイド、
ドメスティック、
ドメスティック、セレモニー。
セレモニーか。本当？
知らん、ごめん、適当に言った。適当に言ったよ。適当に言ったよ。あかんかん。
WWDC、何の略と。
あ、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンス。
なるほど。世界開発者会議ということですね。
そういうことですね。
うん。
がありますと。
はい。
で、今日は WWDC の発表予測をするわけではなくですね。
あれ趣旨
趣旨がね、
趣旨
変わっちゃいますので、
はい、
別にそれにちなんでではなかったんやけど、まあ最近ね、電気映画というか、
はいはい、
この前がですね、まあそろそろアップされると思ってますが、エアーね、
エアー見ましたね、
出張会でね、
ナイキの、
うん、ナイキのニケのねやつ、
ニケ、はい、
見てまして、まあなんかこうブランドってすごいよねっていう、やっぱ、
うん、
その自分たちが日頃使っているようなその海外のブランドってあるやんか、
うんうん、
それって何がすごいんやろって、なんでこんなにこう人の心をね揺さぶってきて、そして所持欲というかね、所有欲をこうかきたてるのかっていう、
そう
ね、なんかそこをこうなんかね、そのチャッチーブランドをつけようぜっていう、そういう浅はかな考えではなくですね、このブランドの歴史を知ろうというような、うん、そういう、まあ、プラスアルファでね、そこには必ずその人が関わって、そこに情熱を支えた人がいるわけなので、そういう人たちからのこの仕事の姿勢とか哲学を学ぶっていうことは、とってもこう貴重なね、こう勉強になるわけなんですよ。
そうですね。
だったらですよ、もうアップルですよ。皆さん、もう皆さん絶対に持ってるでしょ、何かしら。
うん、知らない人いないよね、まずは。
そうだよね、アップルって言われて、うん、え、なんでリンゴのことなんですかっていう人はもういないんですよ、世の中には。
そうだね。
そう、そのね、アップルを作った今回スティーブ・ジョブズさん、もう今は、今は亡き、
うん、
我々がね生まれてから、何年後ですか、あの、我々が生誕してから14年後、だから15歳かね、あれ中学生の時ぐらいかな、ちょうど。
そうだね、それぐらいだね、
にスティーブ・ジョブズさん亡くなりましたっていうニュース今でも覚えてますよ、うん、僕は。
膵臓がんだっけ。
そうそうそう、
あれ衝撃的だったよな、
ね、亡くなられた方でですね、
うん、
まあスティーブ・ジョブズって名前を聞いたことがない人がいないぐらい有名な方なんですけれども、もう現在の、うんうん、なんて言ったらいいんですか、スマホ、
はいはい、スマホね、持ってます
よ。スマホを作った人と言って過言じゃない、過言ではないですよね。
うん、なんかもうスティーブ・ジョブズが発表したその最初の iPhone、まあ、日本ではあれか 3GS から入ってきたのかな。
そうそうそう、
そう、それをきっかけになんかもう広まったと言っても過言ではないもんね。世界が変わったよね。
そう、マジでそう、
うん、
iPhone、
はい
です。
iPhone の、もうなんて言っても iPhone の会社だよな。
もう言う必要ないでしょ。 もうね、うん、iPhone 作ったおじさんですよ。
そうそうそう、日本ぐらいじゃない、その7割以上がスマートフォンのうち iPhone だっていう人口って。
あー、なんかそうよね、なんかあるよね。
そういうの見たことがあって、それぐらいこう日本にも根付いてるプロダクトなわけですよね。
なんかなんであんなに iPhone って日本に根付いてるんだろうね、
うん、なんか聞いたことあるのは、その、うん、それが理由か分かんないけど、そのスティーブ・ジョブズってあの宗派としては仏教、曹洞宗を信仰していて。
そうや。
でなんかそう、日本のなんだろう、芸術に対するその感性とか、
うん、
あとまあ単純にその浮世絵とか考え方、あの概念とかのファンだったっていうのもあったから、なんかこうそこに近しいこう感覚みたいなものがあったんだろうね、きっと。
多分やけどさ、あ、ちなみに今日の放送回こんな感じでなんかダラダラと話していこうと思ってるんですけど、あのね、まあスティーブ・ジョブズって映画をねもちろん見てるんですけど、あのなんかもうもはや映画についてじゃなくてスティーブ・ジョブズについて語ろうかになるのはもうこれは免れないなと俺は思ってたので、あのちょっと今日はこんな感じで、あの、
そうだね、
着地点をちゃんと探りながらあの会話をしていくんですけど、あの多分さ、
リハビリっていうことで、はい、
そう、 あれやろな、その日本人のなんかこうマインドに近いと思ってるんやけどさ、
そうだね、
シンプル化、うん、っていうか、そのあんまり日本人ってさ余白の文化ってあるやんか、
うんうん、
に日本人っていうか日本にはそのなんか、うん、ここの余白がいいですよねとか、なんか大きいお皿のにいっぱい盛るんじゃなくて、すごく余白をいっぱい残してポツンとね真ん中になんかこうお寿司が乗ってやるとかさ、その空間とかあとシンプルさみたいなものに、空間に対してすごくこう美学を見出すみたいなものあるやんか。
そうだね。
でなんかあんまりそういうのって海外には俺も分かんないけど、あるか分からへんけど、なんかそんな聞かないやんか。もっとド派手になんか蛍光色にとか、すごいこうなんかこれまでのさ海外の芸術家の作品見ててもさ、もうドカーンってくるものが多いものが多いから、
きらびやかなものとかね。
そうそうそうそう、なんか日本人マインドってそういうシンプルとか余白を好きになるものっていう印象がね、なんとなくあるわけですよ。
はいはい、
まあ、正しいかどうか知りませんけど、なんかでもそれをさ俺は少なくとも iPhone にはすごく感じるし、ではそのこの中にそんなんかこんなシンプルなフォルムの中にこれだけのこうものを閉じ込めたっていう、なんだろうね、そこに多分日本人として惹かれるんだね。なんか文化的なマインドが似てるというか、で多分さっきアッキーも言ってくれたけど、まあスティーブ・ジョブズすごい仏教をね愛して、でなんかそれこそあれだよね、確か学生時代の時とかになんか行ってたよね、禅宗のなんかサンフランシスコとかで禅とか瞑想とかで
そう
なんか
やってた
やってるみたいなあったよね。
あったあった。中学校の教科書でスティーブ・ジョブズのなんていうのかな、伝記みたいなものを学んだんですけど、
おうおう、
その中でも禅を、まあ、日々から、日々のこうルーティーンとしてたっていうのもあるし、こう瞑想とかね、
うん、
あと日本にちょっとお坊さんの名前忘れたんですけど、人生の師と仰ぐその禅宗のお坊さんがいて、でなんか会社がうまくいかなくなったら日本に行ってお坊さんになるみたいなことも言ってたみたいですよ。
へえ、あ、なんか今これウィキペディア情報なんですけど、
うん、
鈴木さんって人かな。
ああ、その人かな、鈴木さん。
そう、アメリカに禅を広めた人だよね。
あ、そうなんだ。
あとは矢千野さんっていうんかな、
千野さん、
うん、千野博文さん、
うんうん、
をその動詞、
はいはいはい、
要は伝道師とかの動詞として、うん、スティーブ・ジョブズは曹洞宗のその禅僧さんから学んでたらしいですよ。
はあ、なるほどね。
まあまあまあまあ、なんかすごい今でこそね、その瞑想だったりとかマインドフルネスとか、うん、よりこうなんかすごくテーマとしてとかね、
うん、
フューチャーされてますけど、まあ、昔からそのスティーブ・ジョブズはね、なんかちょっと変わってるよね。ベジタリアンで有名とかさ、仏教が好きだったりとかさ、うんうん、なんかちょっとこう日本人としても共通のなんかマインドが強いよね。
うん、そうだね。さっきの間で言うと、なんだろう、多分そう、わかんないけど、そういう考え方って結構日本人じゃない人にとってはなんだそれというか、目新しい概念みたいなものもきっとあるだろうし、うん、なんかよくあのアップル製品で言われてるのは、こんなにそぎ落として大丈夫みたいな、
うんうんうん、
よくあの YouTube のガジェット系の動画をたまに見てるんですけど、
うん、
本当にシンプル極まってるじゃない。
そうね。
特にそのパソコンとかもさ、今僕は MacBook Air、 あの M1 のやつ使ってるんですけど、うんうん、USB-C 端子が今2つ、
はいはいはい、
イヤホンジャックが1個だけっていう状態で、
うん、
で、モニターにつなぐための HDMI 端子は当然ないし、
うん、
あとマイクは USB タイプ A なんですけど、端子が、
うんうんうん、
その端子もないから1個ポートをかませないといけないという、こう実用性からはちょっとかけ離れてるような作りになってるんですよね。
うんうんうん、
うん、まあもうスティーブ・ジョブズさん亡くなった後なんで、まあ、彼の影響なのかちょっとわからないけど、でもここまでシンプルに、うん、シンプルを突き詰めてそこに美学を追い求めてるっていうのはさ、
うんうん、
他のパソコンの会社とかガジェットの会社見ててもあんまりないじゃん。
ない。
うん、実用性重視なところあるじゃん。その会社で使ってるヒューレット・パッカードのパソコンはいろんな端子がくっついててすごく便利だし、
そうね、
それもいいんだけど、そう、 Mac は Mac ですごくシンプルな作りで、こう美しい、なんだろう、直線と曲線 の、 いいとこ取りみたいなデザインがすごい好きだし、だからそういうところでファンも多いだろうし、日本人の心をつかむっていうところもあるんだろうね。
まあそういうなんかこう日本人マインドにすごく合ってるっていうのと、やっぱ、うん、映画の中でもちょっと出てきたけどさ、その Mac、 iMac をその作るシーンで、
うん、
ウォズニアックと対立するのよね。すっごい。
そうだね基本対立してたよな。
もうなんかほんまにこんなに仲悪いにみたいなぐらいのもう、
うん、
ようやってきたなこれでみたいな感じだったけど、
で
も、
ね、
ウォズニアックも言ってたよね。なんかこういう拡張性とか、そのいわゆるその壊すとか、やっぱもうむちゃくちゃ高い方がええんだと。要はエンジニア目線だよね、うん、すごいウォズニアックは。
そうだね。
もうこれだけハイスペックなものがあってカスタム性があるのがエンジニアは嬉しいんだみたいな話をしてたけど、
うん、
ジョブズは違うんだと。もっともっとデザインにこだわらないといけないとか、もっとスマートにしないといけないっていう、うん、要は考えだったんだよね。
そうだね。なんかすごいこだわりだったよな。狂気的なまでにこだわってたよね。
もう排除しますからね、ジョブズは。だからそれがちょっとこう、うん、アップルのさ、ブランドメッセージとか、そのキャッチコピーであるさ、シンクディファレントっていう、
はいはい、
映画でも何回も出てきたけど、
うん、
だからちゃんとこう違うことを考えようっていうのをほんまに多分徹底してああなるやろな。
なんかもう知らず知らずのうちにあの この物事はこうあるべきだみたいなさ、
うんうんうん、
固定概念ってどうしてもついちゃうけど、あのそれこそあのなんだろう、ガラケー時代で言うとこうっていうのかな、うん、ボタンが いっぱいついてないと使えないじゃんみたいな。
そうそうそうそう、
そう、ボタンいっぱいついててやったら使えるものでしょ携帯っていうのがあったりとか、パソコンもいろんな端子ついてないと実用的じゃないじゃんみたいな、
うんうん、
で その枠組みの中でどうやって配置するかとか、このデザインどうしようかみたいな考え方がきっとあるんだろうけど、
うん、
なんかそのベースをぶっ壊すっていうことだよね、 Think Different。
そうだよね、だからこの、うん、これまで機能重視だったものがそのそうではなくて機能とインターフェースの融合、
うん、
っていう、まあ、こういう明確なコンセプトだと思うんやけど、多分それの揺るぎないコンセプトとブランドを作り上げた企業ってまずはアップルやろね。
そうだね、革新的だったよな、
そのなんか機能性プラスなんかすごい今で言うとデザイン性とかアートとかって重視されるようになってったやんか。それこそその、うん、あの UI UX ユーザーインターフェースとかそのユーザー体験とかさ、なんかそのちゃんと使うユーザーのことを考えた上での製品仕様設計をしていったっていうのを、
うん、
なんかそれのこう先駆けじゃないけどさ、
うん、
プラスちゃんとでも機能を落とさないっていうのはなんかまさしくそのアップルの、アップルがこの世の中に広めていったなんかベースなんじゃないかなっていう。
そうだね、なんかそのユーザー目線って意味ではなんていうのかな、よくアップルでアップルの話をすると、まあ、よく出てくる言葉でこう直感性、直感的みたいな言葉あるじゃない。
あるね、
うん、なんかこう難しい操作しなくてもこうなんだろう、指をこうしたいんだっていう指の動かし方をすればそう動いてくれるみたいな、そういうこう、うん、作りになってる、
うんうん、
じゃない、こう映画の中でも出てきたけど、もともとその CEO のスカリーさんだっけ、
うん、
があの主導して動かしていたプロジェクトのなんかニュートンっていうデバイスに関しては、うんうん、あのスティーブ・ジョブズは却下したんだけども、 このプロジェクトはダメだっつって。
あったね、
うん、でもその理由がスタイラスペンのせいだ、こうタッチペンのせいだって言って、タッチペンがあったら5本の指動かせないだろうって言ってて、
うん、
うん、この5本の指動かせないっていうことが直感的じゃないからっていうことでスティーブ・ジョブズはこのプロジェクトは続けられないって言ったんだけど、でもそういうことだよね、なんだろう、彼の中には常にこう直感的にユーザーが何も考えなくてもデバイスを思いのままに意のままに動かすことができるっていうことだけを考えてたんだけど。
そうなんだよね、いやすごいよねそれは。だからなんかシンプルっていうことが大事なんやろね、
うん、
なんかちょっとでもこう異物というか、あ、ペンなんてもうあかんかみたいな、ペンいらないって指とかさ、もう、
うん、
あくまでもその体に溶け込ますというか、本当にユーザーのその身体的な機能をそのデバイスと融合させる考え方っていったりの、もう完全にそのデジタルがデジタルではなくて、その人間の体にすごく馴染みまくるそういうコンセプトみたいなものっていうのは、なんかこう溶け込むとか一体になるっていうところはさ、なんかやっぱその仏教的なマインドとかから来てるんかねっていうね。
そうだねそうだねなんかそれ聞いてて思い出したのがさ、
うん、
あの回想シーンで、スティーブがまだ若い頃に、スカリーさん、後に CEO になったスカリーさんをペプシから引き抜くヘッドハンティングしてるシーンがあったの覚えてる？
砂糖水作る機会お前はよ。
そうそうそうそうそうそうそう、あ、ごめん、音割れしちゃった。そうそうそうそう。そこのシーンで、なんだっけな、人間ってこう他の生物とかものと比べてあまりにも非効率だっていう話をしてて、うん、だけど、自転車を使うとその効率性がものすごく上がる。
うんうん。
うん。から、 なんていうのか、その直感的に動かせるものと人間の、操作っていうのを組み合わせると生産性効率は何倍にもなる、自転車と人間のようにみたいな話をしてて、
うんうん、
でそういうものを、多分プロダクトとして作りたかったんだろうね。
そうだよね。
そうだからこう直感的な操作ができる iPhone だったりとか、あとなんだろう、マウスっていうものを生み出したのも確かアップルだったじゃない。
そうやんね。
うん、そうそう、手でカーソルを動かして選びたいものをクリックするっていう、
うんうんうん、
そのものを生み出したのも多分アップルだったね、確か一番最初に作ったのが、うんうん、そういう意味でもうシンクディフェレントが徹底されてるし革新的だし、なんかそれがずっとこう続いてるってのってすごいなと思うよな。
これさ、その、うん、スカリーさんってほんとすごい人格者の人でさ、
うん、
結構そのスカリーさんの有名なセリフで、このアップルにとっての今までの最大のミスは自分を CEO にしたことやって言ってるよね。
そうなんだ。
そうなんかこれさ、俺も映画見終わってから深く調べたんやけど、
うん、
ジョブズってさ当時25、6歳なんだって。
え、映画の中でってこと？
そう、CEO。
そんな若かったの？
うん、俺やん年。
うんうん、
に彼は CEO なのよ、ね、そう、同い年ですよ、はいはい、でもその若すぎたから取締役会はジョブズの就任を認めへんくってスカリを CEO にしたよね。
なるほど。
そうで、ずっとそっからもうそのスカリさんはジョブズを CEO にするためにどうしたらいいのか考えようってなってたらしい。なんかその辺とかもそのジョブズが去ったやんか一回で、違う会社をね、ネクストやったっけ。
そう、ネクスト。
うん、でやってた時もそのジョブズがいない時も実はスカリーさんはアップルで行ってたものは全部ジョブズの哲学に沿ってやってたことやって言ってはって、
うんうんうんうん、
自分がアップルにいた間に受けた賞賛は全部ジョブズが受けるべきやっていうふうに言うぐらい、実は映画の中でああいうガーって言い合いもしてたし、なんか一見不仲なんじゃないかっていうけど、うん、実はもうそういうめちゃくちゃスカリーさんはジョブズにリスペクトを送ってたっていう。
はあ、なるほどな。なんかもう徹底してなんか対立してるみたいな描かれ方してたけどね、映画の中では。
そう、でもさ、やっぱ回想シーンを出して終わるのもちょっと良かったよね、映画の中も、
うん、
要は、
うんうんうん、
すごいこう若いのにその当時ペプシのね元 CEO ですか、
はいはい、
ペプシからスカリーを引き抜く時のあの情熱とかでこう回想シーンが終わるっていうのもちょっと良かったよね。
うん、なんかこうなんだろう、手を握ったシーンでさ、こう和解の握手をしたシーン、
うん、そう、
うん、あそこでこうなんだろう、最初のなんていうのかな、その和解の場面とさ、
うん、
一番最初のヘッドハンティングで心が通じた場面っていうのが重なり合うっていうのがちょっとエモかったよね。
エモかった、あれめちゃくちゃなんかああいうエモシーンいいよね。
うん、演出が好きでしたね、映画の中では。そこは
で、なんかそう、やっぱさらっとさ、ジョブズのさ先見の明のヤバさみたいなものをさ映画で小出しに出すやん。
そうそうそうそう、
そのだからそのタッチなんであれ却下したかっていうとっていう、そのあれは指が使えないからなんだよって言ったよね。あの時ってだから iPhone は発表してなかったよね、まだ。
そうだね、
だから iMac やったっけ。
うんうん、 iMac の発表会の前、
発表会の前にそのさらっと言ったよね。だからもう先を見据えてたのよね、うん、もう。
ああなるほど、あれと iPhone がつながるわけね。
そう、あれと iPhone がつながるのと、
うん、
でちょっと映画の話をしていくと、そのジョブズはあれなんですよね、娘がいるんですよね、
リサ、
リサが、
うん、
でまあリサのエピソードがめっちゃ俺好きやったんやけど、リサが、あ、これそのこれからその先見の明がすごすぎたっていうジョブズの話の延長線で、本当に最後の終盤でリサがまあ大きくなって、で結構なんか左翼派みたいなところのところになんか、なんかすごく行っちゃってたんかな、あれって。なんか結構過激派みたいな感じになってて、 なんかすごくこう言い合いするシーンがあるよね。で、うん、もう発表会直前まで言い合いしてて、でもこうジョブズは なんかこうリサに申し訳なさとか、なんかこう見てほしい、実はそのずっと娘のことを愛してたっていうことが分かるシーンがあるんですけど、
うん、
なんかそのあそこの掛け合いもすごくいいのよね。そのリサっていうのはそのコンピューターのなんか略語やみたいなこと最初言ってたけど、そうじゃないんだっつって、
うん、
もう普通につけたんだと、自分の娘のためにつけたんだって、あの要はエモいシーンもあるんですけど、でなんかその後にね、その発表会見ていくかみたいな話を言って、うん、結局リサも見るんやんね、その最後のジョブズのステージの裏側から、
ね、
っていうそのシーンのところで、あのリサっていつもその不格好にそのなんて当時 MD って言ったらいいか分からへんけど、うん、そのガチャガチャしてんのよね。なんかカセットテープかなんかを腰にぶら下げてイヤホンつけてそれ音楽聴いてたよね、いろんなデータ、うん、なんかそのカセットテープごとを持って持ち歩いてね、でそれをなんかあれだよね、一個のその無数の曲が詰まるものにしてやるからみたいな話をしてて、チラッと、
はいはい、ありましたね。
あれガチな、どうなの、あれガチやったらすっごいよあの iPod が生まれたエピソードは。
なんかそう、映画、仮にも映画だからその脚本入ってるかもしれないっていうのを前提に置いたとしても、あのシーンって本当にあるんじゃないかって思わされるよね。
そう、
ああいうこうふとしたなんていうのかな、あの中のセリフってさ、僕もそこ好きだったんですけど、
うん、
あの中のセリフってこう、原始人じゃないんだから、レンガぶら下げてるみたいなものじゃなくて、あの100曲500曲1000曲が入るようなのをポケットに入れさせてやるって言ったんだよね、リサに。
そうそうそうそう、うん、
多分そのふとしたそのこれって進歩した人間っぽくないよねみたいなところを察知する能力とさ、
うん、
それを実現する力っていうのを映画を通してこう全部見てきてるわけだから、
うんうん、
だから本当にあのエピソードあったんじゃないかって思うよな。
いやもうね、俺は別に嘘でもいいよ、あれでいい、
うん、
あれがすごくやっぱ感動的やなと思ったし、で要はあれ iPod とか、またちょっと話がその現代に戻っていくんですけど、その要は2000年ぐらいに結局その CEO に就任になったんですよね、ジョブズが、うん、その iMac を98年に出して、あの要は中スケスケのやつよ、なんかすっげーみたいなもの、
うん、半透明のね、あの青い半透明のやつ、ね、半透明の流行ってたよな当時。
そう流行ってた流行ってた。でそれが出てきて、でその次の年に要は結局 CEO に戻ったわけですよ、
うん、
ジョブズが。でその年にあれですからね、 iPod 出してるからね。だからちょうどあのストーリーの翌年ですよ、あのストーリーの続きはジョブズが CEO になってリサに言ったその、うん、なんか数千曲をなんか1台のもので聴けるものにしてやるからって言ってiPod を要は音楽事業に入ったわけですよ、
うん、
Apple がね、 Apple Music 今聞いてる人もめっちゃ多いと思うけど、
そうだね、
要はそれの先駆けになった、要は iPod 音楽事業に初めて参入したのが2000年代なんですよ。
なんかそのきっかけが実の娘の使ってた MD プレイヤーだと思うと、
泣かすなよ、
またエモさ出てくるよな
泣かすなよ。でそれでだから iTunes 開発して、最後ソフトウェアをさ、
うん、
要はこれすごいのよね。なんか Apple っていうと今でもスマホのイメージあるけど、
うん、
だからその携帯電話事業に入ったのはもうちょっと後なんよね。最初は音楽事業に入ってんのよ、うんうんうん、音楽事業から入って iTunes、iPod と iTunes を開発して、要はパソコン事業と並ぶ事業柱にしてったっていうのが、まずは本当にこう Apple が大きくなっていく一番最初のスタート地点なんですよね。
なるほど。
だからあのスクロールホイールでさ、なんかすごいこういろんな楽曲を選べる、なんか iPod 持ってる人羨ましいとか言ってたもん、ほんまに覚えてる何それみたいな、
使ってたよ、うん、
そう、あれかっこよかったよねマジで。
当時だってあれ日本で言うとソニーから出てたウォークマン、
そうウォークマン、
うん、ウォークマンちょっと使ったことないんだけど、あれボタンだったんだっけ。
ウォークマンボタン、俺ウォークマン使ってた。
あ使ってた。
そう
ウォークマンボタンで、なんかこう携帯端末の操作イコールボタンでカーソル動かしてみたいなのが
そうそうそう、
やっぱどうしてもね、
あったね、
固定観念としてあったけどさ、当時の昔のそのマウスみたいに、
うん、
こう直感的にこうホイールでくるくる動かしてカーソルを持っていってみたいな操作ができるっていうのをさ、
うん、
生み出したものもやっぱシンクディフェレントのこう概念に基づいてるって感じするよね。
間違いないよね。なんかすごいよね。だからそっからさ、もうその時点でなんか当時ってなんかすごかったのよね、ウォークマンか iPod かって、うん、で完全にソニーとかがさ、もともとその業界におったわけよ、
うん、
ね、その音楽事業としては日本の中で。でもさ、そっから急に外からの血が入ってきたわけよ。もう iPod っていう、もう黒船が来て、もう一気にウォークマン売れんくなって、うん、もう今ではねウォークマンもなんか嗜好品みたいになっちゃってるけどさ、
そうだね、
もう iPod がすごすぎて、もう iPod やねって言ってて、でもう我々があれいくつだろう、 iPhone が出た2007年だから、
うーん、小学校ぐらい、
そうだね、うん、16年前か、今から
そんな前になるんだ。
うん、もう16年前になるよね。16年近いね、
うん、うんうんうん、
だからなんかいつあれ9歳ぐらい、10歳ぐらい、
小学校3年生4年生ぐらいか
ってことやね。
うん、
だからまあ中学生ぐらいになったら iPhone があるのは知ってたからね。
うん、そうだね、
そう2007年に出てたんですよ。
親も使ってて当時 3GS を使ってて、
うんうんうん、
でこれまでこうちっちゃい画面で見てたものがこう手でタッチして動かせるんだっていう衝撃もすごかったし、
うんうん、
なんか今の赤ちゃんとかもさ、こう親の iPhone 普通に使ったりするらしいからね、タッチして動かすみたいな、
うん、
だから操作方法知らなくても動かせるっていう、こう直感的に動かせるっていうものを当時から作ってたってわけだもんね。
そうなんよね、
それ革新的だよな。
出して、
うん、
日本に来て爆売れし、だから2007年発表してそっから爆売れしてったから、ちょうどやっぱ俺らが中学生の時ぐらいね、
うん、
やっぱアップルが認識されていったのっていうのは。
そうだね、
だからそれは2007年ですから、 iPod 出して7年後にこれ作ってるっていうね。もうね、このすごいよね
なんかこの流れってさ、なんかあれ似てるなって思ったのが、ちょっと話アップルから飛ぶんだけども、あの車のメーカーってこういっぱいあるじゃない、日本にもトヨタ、ホンダとか、うんうんうん、で海外にもフォードがあったりとか、ドイツにフォルクスワーゲンがあって、うん、で見た目は違うけど基礎的な形と機能は同じだけど、
うん、
なんかここあの10年以内にテスラが台頭してきて、
うんうん
うん、なんかこうなんていうのかな、昔のウォークマン市場におけるアップルみたいな、
はいはいはい、
存在になってきてるなってやっぱ思うんだね。で、まあ、そこに端を押して中国にもあの新興 EV メーカーって今までの車と全く違う操作性の、うんうん、なんかもうほぼ動くスマホと言っていいような、動く家電と言っていいような車が、ね、全然そのなんていうのかな、車の形してんだけど車っぽくないみたいな、新しすぎるプロダクトがどんどん出てきて、でそれになんかこう食われ始めてるから、なんかその時代をこうもう一回体感してるような感じするなっていうのはすごく思ってる。
確かにね、車とか顕著よね、うん、今
そうだね、
うーん、
100年に一度の大変革期って言われてるんだけども、今
あ
うん、なんかこうそこに それをなんだろう、動かし始めたのがテスラな感じがするんだよ。
はいはいはいはい、
うん、イーロン・マスクさん、
確かにね、なんかイーロン・マスクジョブズ感あるよね。
そうあの なんていうのかな、偏屈かどうかじゃ分からないけど、あの、うん、映画見たらスティーブ・ジョブズはもうまさになんか強靭的と言えるほど偏屈じゃない、
うんうんうん、
異様なこだわり見せてたり、めちゃくちゃ頑張って働いてたりするけど、なんかこうイーロン・マスクさんも普通の人と全然違うような考え方するし動きもするし、
うん、
なんか突然ツイッターの社長になってみたりとか、
うんうんうん、
で社長になったらなったで、
うん、
あのいろんなものを試してはやめ、うまくいったものはどんどんアップデートしてみたいな、なんかそういうスピード感とさ、こう革新性みたいなものを感じるよね。
あるよね、
うん、
すごいよね、やっぱこういう なんか時代というか世の中を作り出す人っていうのはほんまになんかぶっ飛んでる人が多いよね。
そうだね。
誰かからは本当に受け入れがたいような人かもしれんけど、
うん、
すごいよね。だからスマートフォンを最低限しちゃいましたからね、iPhone は。
そうだね、もうないと生きていけないですし、
うん、
なんかもう今となってはパソコンがなくても生きてはいけるようになってるもんね。
間違いない、
うん、パソコンなくてもこうネットとはずっとつながっていられるし、まあ、ソーシャルメディアも使える。でパソコンで使える、パソコンにある機能はスマホにも大体あるし、
うんうん
うん、パーソナルコンピューターがよりこうよりパーソナルにこう個人に馴染んでいくようになったんじゃないかなって思う。
うんうんうん、
うん、
もうね、ガラパゴス携帯なんていうものがなくならせた、ガラパゴス携帯の市場を終わらせた機器ですからね。
うん、今会社の社用携帯ガラケーなんですけど、今めちゃくちゃ使いづらいもん。あの iPhone のこう何にも考えずに指動かしてたら操作できるのを味わっていたら、
うん、
こうなんだろう、文字を打つのにもすごく時間かかるし、
うんうんうん、
うん、あのあいうえおの O を出そうと思ったら、
うん、
1のキーを5回も押さないといけないっていう煩わしさ、
うん
うん、そう、なんか比較してる見ると余計にそのアップルの生み出したものの凄さっていうのをね、実感できるからね、うん、たまにガラケー使ってみると面白いかもしれないですよ、う
ん、いや絶対使わへんいやー、ね、すごいよね本当に、ね、まあでも俺ちょっとそのジョブズの人間性みたいなところで言うとさ、
うん、
やっぱ頑固すぎるなっていうところも あってさ、
そうだね、
ジョブズってやっぱ50代で死んでるわけよ、
うん、
で膵臓がんでね亡くなってますけれども、はいはい、やっぱこれも結構有名な話でさ、その膵臓がんで診断されて結局その治療を勧められたけど周りから、
うん、
そのやっぱ東洋文化にもうどっぷり使っちゃってるんですよ、ジョブズっていうのは、
うん、
いや俺らの文化だよね比較的、
はいはいはい、
だからその西洋的なそのアメリカとかで向こうの方がその医療発達してるわけですけど、
うん、
西洋的なところの医術はもう全く全く持って受け入れたくないと。いやもう硬っと思ったよね、そんなん聞いて。だからあれよ、超菜食主義プラス針治療とか、まあ、ハーブ療法みたいなものを自分でインターネットとかで探して、なんかこう民間療法を用いて治そうとしてたっていうぐらい、もうなんなんこの人、うん、頭おかしいんちゃうかっていう。でそれで結局悪化してしまって、結果的にはあの周りの人には秘密にして、摘出手術をね、それこそ現代の医療ですよを活用して復帰をしたという、ちょっとまあ全然面白くないんですけど、なんかこうジョブズらしいなっていう
こだわりだよね。自分を持っててそれを曲げるのが本当に嫌なんだろうね。
うん、そう、まあ、もうそうも言ってられへん状態になっちゃったよね。
そうそんなことやってる場合じゃねえってなったんだろうけど、
そう、
ちょっと映画の話に戻ると、これ何なのって思ったシーンで、これって果たして験担ぎなのかこだわりなのかルーティンなのか何なんだろうって思ったシーンが、あの発表の前、ちょっとどの製品の発表か忘れたんだけど、発表の前にあの元カノというか、そのリサのお母さんで元カノのクリス・アンに会ってるシーン で、
うんうんうん、
でなんかトイレに入っていって靴脱いだと思ったら足をつけて
やった
流したシーンあったじゃない。
あれ何、怖かった、ほんまに。
あれは果たして東洋文化なのかって思われちゃう。あれは何なんだろうね。
あれ何、俺スルーしたよもう。
そう、あれなんか2回ぐらい見返したんだけど、あのシーン何なんだろうと思って、
うん、
うん、あれは何だろう、その足を、そのあ足イコールその不浄なもので、うん、それを洗い流すっていう考え方なのか、それともなんか気持ちいいからやってんのか、
なんか調べたところ、
はいはい、
ジョブズはやっぱり日本の禅とか、あとはインドのその修行僧に憧れて常に その裸族やったらしいよ
捕まるて。
だから裸足なんやって基本的に。
あーなるほどな。
でそれがそのストレス溜まると足を便器に突っ込んで、うん、水を流してすっきりするらしいよ
すっきりするのそれ。
しかもお風呂も入らへんし、
うん、
体が臭かったけど、そのだから菜食主義やし果物しか食べてないから、
うん、
俺は臭くないって言うんやけどめちゃくちゃ臭かったらしい
なんかあれだな、一応東洋文化で生きてきた人間だけど、なんだろう、一つも身近に感じないというか。
そう
お風呂は入るし、お肉も食べるし、トイレで足流さないし。
そう
なんかそういうのを学んできたんだろうね。何で学んだか知らないけど。
そうなんかおもろいよね。だからそういうのを、
うん、
そういうの聞くと、だからあの時はストレス溜まってたよね。
まあそうだろうな仕事も、でも仕事好きでやってるからいいのかもしれないけどね、子供を認知するしないとか、あと子供のために渡したお金がなんかよくわからんことに使われてるっていうストレスもあったんだろうね、人間関係のストレス。ま
あ、しかも当時はさ、だからウォズも言ってたけどさ、映画中に、
うん、
あれウォズだけじゃないけど、ウォズのいろんな人からそのウォズの方がすごいって言われてたんて。
ああ、そう、
だって作ってんのはウォズやん。
確かにな。最初のマッキントッシュ、アップルワンだっけを作ったのもオスだったんだな。 それきっかけにアップル作ってるもんな。
そうで、お前は何も作ってへんやんかって、
うん、
こう言われたりはね、もちろんするんですけど、その時にはもうめちゃくちゃ泣き出してしまうらしいやっぱ悔しかったよね。
ああ、負けず嫌いみたいなところもあるのかな。
まあだって物を作るのはエンジニアだからね。
うん、
だからそういう視点はあるんだけど、だね、まあ、ただそもそものやっぱ哲学とか考えの違いからじゃないと、まあ、だからどっちもどっちだよね。だからその、うん、やっぱ2人掛け合わせないとアップルはできなかっただろうし、こういう革新的なものは作れなかったんだろうけど、当時はやっぱそのね、とは言っても当時はやっぱ物を作れる人がすごく重宝されてしまってたから、ジョブズもすごくストレスを感じてたんだろうね、うん、
そうだね。なんかこう今になってこう考えると、作るプロダクトの凄さっていうのは、まあ当然っていう意味ではウォズは必要だったんだろうけど、それをこう人々に受け入れられる形 でしかも革新的な形で、革命的な形で世に浸透させていくっていうのはウォズだけではできなかっただろうし、
うんうん、
でこれこれもまたちょっと産業的な面で言うと話が飛んで、
うん、
本田宗一郎さんいるじゃないですか、ホンダの社長、
はいはいはい、
創業者の人、
うん、
で本田宗一郎さんも根っからのエンジニア、技術屋さんで、
はいはいはい、
うん、俺はまあ、エンジニアというか技術の仕事しかやりたくないから、その会社の経営とか会計的な話はこの人に任せておけば大丈夫みたいな人を参謀というか右腕に添えて、
うんうん、
で徹底的に技術に専念してやってたっていう裏話もあった。で結果的にこう世界的な企業になってるわけだから。
そうね、
そのすごい人一人いても成り立たないんだなっていうのはね、
うんうん、
そういう話聞いても実感するよね。
間違いないよね。
うん、
なんかジョブズのこうジョブズが言ってくれたから、こう新しいリーダー論とか経営者論みたいなのも新しくいっぱい出てきたからね。
そうだね、
そのビジョンを見せるとか、その世界観を作るとか、うんうん、なんかそういう風なものを作る人はやっぱ大事なんだよっていう、
うんうんうん、
まあ感性の部分ですよね。まあ有名なところで言ったらさ、
うん、
あとなんだろう、ジョブズの有名話って言ったらやっぱスタンフォードのね卒業式ですよ。
スピーチしたんだよな。
そう、もうあれ何回も見たわな、
うん、
あれ、
うん、
ステイハングリーステイフリッシュ、
あれなんか確か雑誌の言葉から取ったんだよね。Stay hungry, stay hungry
とか、だからあれだから療養後やから、なんかもう、うん、ジョブズがもうガリガリになって出てきたよね
そうそうそうそう、あれか、製造がなった後か、あれは。
そう、あれ製造がなった後やから俺らが知ってるジョブズもしかするとそっちのイメージが強いかもね。
そうだね、
なんかiPhone の発表会の時、あれそれもめっちゃ覚えてるけど、2008年
うんうんうん、
今からだからちょうど10 5、6年前15年前ぐら
い
の年だから、もうだからね、物心もついてるし、 iPhone の、 あの 3G がね、
うん、
あの伊勢三宅のタートルネックの黒スーツと、あ 黒いなんかあのハイネックのやつと、でリバイスのデニム履いてね、でコンあのニューバランスのスニーカー履いて、あのプレゼンしてるのって有名やけどさ、なんかあの辺の iPhone3G の発表をした時とかっていうのは、うん、完全に出来上がってたよね、もうジョブズ
が。そうだね、ジョブズのイメージ、我々の今持ってるイメージ像の完成形みたいなとこだよね。
そう、そうだからあの時ってのはもう実はもうジョブズはもうほぼもう病気との戦い中だったっていう、
うん、
ことですね。で基本的に、まあ、iPad を最後出して終わったんだよね。 iPad 出して、うんうん、でティム・クックに今のね最後あの、CEO の人ね、ティム・クック、
うん、
の人にもう渡して、で2011年にお亡くなりになったっていう。だから iPad を出して本当に終わった、
最後の作品ってことか。
そう、 iPad 最後の作品です。
iPad が、あー、なるほどね。
だからウォッチはね違うんですよ、
うん、ウォッチ今愛用してるけど、なんかその機能面、見た目のシンプルさと、その中にもこう直感的に操作できる機能性みたいなのは、やっぱスティーブ・ジョブズの、うん、考え方とかが受け継がれてる感じするよね。もうないと生きていけないもん、これも。
もうないと生きていけへんし。
うん。
まあ、ウォッチもだから、分からんけどさ、諸説あるんか知らんけど、あれもジョブズが多分考えとったんやろね。
ああ、アイデアとしてあったんだもん。
だってあのさ、映画のシーンでもあったけどさ、ウォズがさ、うん、なんか腕時計に電子掲示板みたいな出してるシーンあったやん。
うん、
あれウォッチの、あれウォッチの元やろ。
ああそういうこと、その時点から腕時計作ろうっていう、
うん、
あったやろ、あれあったのかもしれないね。うん、
だからすごいよね。
はあ、なるほどな。なんか思いついたも実現していくパワーもすごいよな。
うん、
うん、そう。いやなんかさ、そのスタンフォードのスピーチの中で、なんか特にその好きなのがコネクティング・ザ・ドッツっていう話なんだけど、点と点を
つなぐ
ってい う、
はいはいはいはい、有名ですね。
そうそうそうそう。でそれってまあそのそのスピーチの中では、あのジョブズ の、まあ、誕生した家庭から養子にもらわれていく家庭の話から、大学で何を学んで今につながってるかみたいな話があるんだけど、
うんうん、
なんかそれを今回の映画のストーリーに落としてみたときに、そのオズがたまたまつけてた腕時計だったりとか、
うん、
それからあの娘のリサが身につけてた音楽プレイヤーだとかさ、
うんうん、
なんかそういうなんかありとあらゆるこう点在する点がジョブズが亡くなった後も将来までつながってて線になってるっていう、
はいはい、
このスピーチのこのコネクティング・ザ・ドッツもこの脚本というかストーリーの中に入れ込んでるっていう発見もあったね今。
あー確かに、
うん、だからもう徹底してあの映画の作りっていうかジョブズの人生そのものもさ、本当にこうスピーチで話した通りのことになってるんだよね。
うんうんうん、
この一貫性はなんか見てて気持ちいいね。
うんうん、いやエモいな、とにかくね、なんかアップル全てにもう意味があるよね、うん、だから
そうだね、映画そのものは結構そのスティーブ・ジョブズのことを知ってないと理解できない感じだったじゃない。
うんうん
うん、だからこうスティーブ・ジョブズってどんな人だったんだっけっていうのを改めて見直してくると、結構そのスティーブ・ジョブズ本人のことだけじゃなくて、
うん、
製品の素晴らしさとさ、まあ、それを生み出したスティーブ・ジョブズへのリスペクトみたいなところまで、
うん、
結構考え広まってさらにファンになりましたよ私は。
あのリンゴマーク、
そう、
なんでかじってるかわかる？
あれなんか話してたっけ映画の中で、なんでだったっけ？
いや映画の中ではなかった。でもなんかリンゴマークなのはそもそも、うん、リンゴは高圧的な印象がないからっていうことと、
うんうんうん、
あのジョブズが完全あの果実主義者だ。
あ、なるほど。そっから来てんだ。
そう、結局ジョブズがジョブズ視点になってます。アップルのリンゴマーク。
なるほど、
ね。あとなんかかじられてるのはなんかあれらしいね。そのなんかリンゴが丸の他の丸い果物ではなくリンゴに見えるシルエットにするためにかじっているデザインにする、
うん、
したからっていう風に ウィキペディアさんはおっしゃってます。
リンゴって確かに海外であんまり切って食べるイメージないもんね。大体みんなこうちょっと小柄のリンゴを持ってかじりながら歩いてるっていう、うん、なんとなくのイメージあるから
憧れたよね。
確かにそれはわかるかもしれない、うん、一回やったことあるけど食べきんのがまず大変だったもんな、
うん、いやちょっとねこういう歴史を学んでいくとさ、やっぱブランドに対する愛着も湧くのと、
そうだね、
やっぱそのなんだろうね、もともとこういう流れで来たその今あってみんなが使ってるから買うっていうイメージが、うん、やっぱ強いやんか、まあ、それが
そうだね、
まあ、それがすごいんやけどね、 その世界観を作り出してるのはすごいんだけど、なんか改めてそこをこう言葉にして理解していくと、やっぱアップルってやっぱすごい企業やなって思うし、スティーブ・ジョブズが、ね、まあ、どれだけこうやっぱ人格者、まあ、人格者ではないかね、結構えぐい感じの人やったけれども、ここまでのスタンダードというか常識を作り上げてきた人の人間性とかエピソードを知るっていうのは、これから何か自分がこう挑戦していく時とか世の中を変えていくんだっていう時には、こういう人をやっぱ見た方がいいよね。
そうだね、過去から偉人から歴史から学ぶってこういうことだよね、きっと。
そう、
うん、
なので、ね、次の WWDC 期待してますよ。
見ましょうね、
見ましょう
翌日仕事ですけど、うん、知らんそんなのは。
もうね、買っちゃうお布施ですからね、もうもはやお布施、
お金を払いたいんだね。
そう、 いつもありがとうございますって言って
なるほど、チップか。
そう、チップです。
うん、チップあげてんだ。
知ってんのよ、なんかさ、そのアップルのことをニョニョ言う人はね、なんかその他にこのアンドロイドのこっちの方が性能いいよとか、いや知ってるそんなん当の前から知ってる、うん、けど違うのよ、そういう機能じゃないのよ。さっきも言ったけど、機能とユーザーインターフェースが良すぎて、
うん、
もう要はアップルというそのブランドを買ってて、あとはアップル製品ごとの互換性の良さが生み出すこのライフスタイルの充足性をこっちは望んでるんですよ ね。もうだからもうアップルエコシステムはね、もう無理なんですよ、うん、これ抜け出せない
もう一回足突っ込んだらもう底なしもんだから。
そうそう、だからそういうことなんですよ。
うん、
どうかお分かりください
そう、我々はプロダクトじゃなくて、あのビジョンにお金払ってるんです。ブランディングとミッションとビジョンと、あとこの使ってる気持ちよさにお金払ってるだけだから。
そうそうそうそう、ほどいてっていう、うん、まあそれでまたいい製品を、世の中を変える製品をまた作るんで、彼らはこのシンクディファレントのね、ベースを持ってらっしゃるので、彼らは、ということでございます。ちょっとね、
ございます、
また新しい感じになりましたが、映画を、まあ、見ながら一つのこうブランド、会社のことをね、深掘っていくという、まあ、前回のナイキのエアーから始まりましたけども、結構ね楽しいですね、やっぱり。
うん、そうだね、
うん、勉強になる、普通に。
なんかこう一人の人をここまで深掘って、そのなんだろう、生まれと会社の成り立ちと製品とその人自身っていうところまで深掘って話したことなかったもんね、今回。
なかったなかった、
うん、うん、
まあ、なのでですね、あのぜひこれおすすめですし、でなんかね、スティーブ・ジョブズの映画ね、何個かあるんですよね。2個あって、で我々は一番新しい方かな、ネットフリックスで今無料で見れるスティーブ・ジョブズ2015年の方ですね、を見ていっておりますのと、もう一個ね、ありますので、まあ、主演がね、マイケル・ファスベンダーさんなのが一番新しいやつかな。
その2015年のやつかな。
そう、
ファスベンダー
で、エリック・シュミットさんの男前の方、まあ二人とも男前なんですけど、
うん、
よく男前キャラで出てくるエリック・シュミットさんの方が2013年の方ですね。
うんうんうん、
まあどっち見ても多分いいと思いますし、で確かね、2013年の方がよりもっと前から書かれてたかな。
ああそうなんだ、その会社の成り立ちみたいなところに、
そうそうそう、
焦点当ててるみたいな感じかな。
なんかあのガレージから始まるやつとかね。
ああなるほど。
であとはドキュメンタリーだね。
うん、ガチのドキュメンタリーだね、映画でできてるものじゃなくて。今回見た映画はそのちょっと話したけど、この登場人物が スティーブ・ジョブズにとってこういう人でとかこういうプロダクトがあってみたいなところを知ってる前提で作られてる気がするので。
そうだね、
うん、事前にこのなんていうのかな、ウィキペディアとか、
うんうん、
あとまあマイケルさんじゃなくてそのスティーブ・ジョブズについて、
うん、
ちょっと情報を入れた上で見るとより楽しめるんじゃないかなと思います。
そうだね、
うん、
なのでぜひねこのあたりはチェックしてもらって、自分の大好きなこのブランドの人のね、まあ生い立ちとかまあどういう風にブランドが大きくなっていったのかっていうことを知る機会にもなりますので、ぜひこれもねチェックしてもらえたらなと思います。
はい、
おい、こんな感じですかね今日は。
そうですね、
ということで、まあ、またねこういうブランドを一つのこう、なんか最近やったねグッチとかなんか映画やってましたけど、なんかそういうこうブランドの映画を見ていくっていうことも少しずつ取り入れながら、こう仕事に対してのこう意識だったり考え方に生かしていきたいなと思っておりますので、
皆さんそうだね、
またお楽しみにしていただければと思います。
はい、
おい、ということで、はい、今回、スティーブ・ジョブズの映画を扱ってアキラと放送を開始してまいりました。次回はですねまたこれから決めていきますので、楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、では本日もアキラありがとうございました。
ありがとうございました。
Connecting the dots.
Stay hungry. Stay foolish.
Stay foolish. I'm hungry.
Me too.
Yeah. Yes. Let's have breakfast.